オーディブルでお届けします。
都市春、芥川龍之介。ある春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名を都市春といって、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くしてその日の暮らしにも困るくらい哀れな身分になっているのです。何しろその頃洛陽といえば天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった紗の帽子やトルコの女の金の耳輪や白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし年春は相変わらず門の壁に身を持たせてぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がましかもしれない。都市春は一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと都市春の顔を見ながら、
お前は何を考えているのだ
と横柄に言葉をかけました。
私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。
老人の尋ね方が急でしたから、都市春はさすがに目を伏せて思わず正直な答えをしました。
そうか、そりゃかわいそうだな。
老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指さしながら、
では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立ってお前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車に一杯の黄金が埋まっているはずだから。
本当ですか。
都市春は驚いて伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もう辺りにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上にはもう気の早いコウモリが二三匹ひらひら舞っていました。都市春は一日のうちに洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった都市春はすぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。乱量の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日によたび色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、四六尺を何羽も放し飼いにするやら、 玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、いつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。すると、こういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが、朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには、洛陽の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、年春のうちへ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。年春は、このお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、年春が金の杯に西洋から来た武道酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んで見せる芸に見とれていると、その周りには20人の女たちが、10人は翡翠の蓮の花を、10人は目の緒の牡丹の花を、いずれも髪に飾りながら、笛や琴を節面白く奏しているという景色なのです。しかし、いくら大金持ちでもお金には際限がありますから、さすがに贅沢家の年春も、1年2年と経つうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も、今日は門の前を通ってさえ、挨拶一つしていきません。まして、とうとう3年目の春、また年春が以前の通り一文無しになってみると、広い洛陽の都の中にも、彼に宿を貸そうといううちは一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では碗に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。すると、やはり昔のように片目すがめの老人がどこからか姿を現して、
お前は何を考えているのだ?
と声をかけるではありませんか。年春は老人の顔を見ると恥ずかしそうに下を向いたまましばらくは返事もしませんでした。が、老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、
私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。
と、恐る恐る返事をしました。
そうか、そりゃかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。年春はその翌日から、たちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いている牡丹の花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んで見せる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから車にいっぱいあったあのおびただしい黄金もまた3年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。
お前は何を考えているのだ。
片目すがめの老人は三度年春の前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も洛陽の西の門の下に細々と霞を破っている三日月の光を眺めながらぼんやり佇んでいたのです。
私ですか。私は今夜寝るところもないのでどうしようかと思っているのです。
そうか、 それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの。
老人がここまで言いかけると、トシシュンは急に手を挙げてその言葉を遮りました。
いや、お金はもういらないのです。
金はもういらない？
はは。では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。
老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっとトシシュンの顔を見つめました。
何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。
トシシュンは不平そうな顔をしながら、ツッケンドンにこう言いました。
そりゃ面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。
人間は皆薄情です。
私が大金持ちになった時には世辞も追笑もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが何にもならないような気がするのです。 老人はトシシュンの言葉を聞くと急にニヤニヤ笑い出しました。
そうか。いや、お前は若い者に似合わず、関心にもののわかる男だ。ではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか。
トシシュンはちょいとためらいましたが、すぐに思い切った目を上げると、訴えるように老人の顔を見ながら、
それも今の私にはできません。ですから私はあなたの弟子になって戦術の修行をしたいと思うのです。いえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ、人へのうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって不思議な戦術を教えてください。
老人は眉を潜めたまま、しばらくは黙って何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながら、
いかにも俺はガビさんに住んでいる鉄管師という仙人だ。
はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろう。
と、心よく願いを入れてくれました。トシシュンは喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて、何度も鉄管師にお辞儀をしました。
いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが立派な仙人になれるかなれないかはお前次第で決まることだからな。いや、ともかくもまず俺と一緒にガビさんの奥へ来てみるがいい。おお、幸いここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗って、ひととびに空を渡るとしよう。
鉄管師はそこにあった青竹を一本拾い上げると、口のうちに呪文を唱えながら、トシシュンと一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりました。
すると不思議ではありませんか。竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、
晴れ渡った春の夕空をガビさんの方角へ飛んでいきました。トシシュンは肝をつぶしながら恐る恐る下を見下ろしましたが、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの洛陽の都の西の門はとうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて、高らかに歌を歌い出しました。
明日に北海に遊び、暮れには相互。修理のせいだ、短期そなり。三度学用に入れども、人知らず。
老吟して引かす童貞子。二
人を乗せた青竹は間もなくガビ山へ舞い降りました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。元より人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松がこうこうと夜風になる音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は年春を絶壁の下に座らせて、
俺はこれから天井へ行って西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなるといろいろな魔性が現れてお前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと覚悟しろ。いいか、天地が裂けても黙っているのだぞ。
と言いました。大丈夫です。決して声などは出しません。命がなくなっても黙っています。
そうか。それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。
老人は年春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。年春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。するとかれこれ半時ばかり経って、深山の焼きが肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、
そこにいるのは何者だ
と叱りつけるではありませんか。しかし年春は仙人の教え通り何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくするとやはり同じ声が響いて、
返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろ、
といかめしく脅しつけるのです。年春はもちろん黙っていました。とどこから登ってきたか、乱乱と目を光らせた虎が一匹忽然と岩の上に登り上がって、年春の姿を睨みながら一声高くたけりました。のみならずそれと同時に頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは人だるほどの白蛇が一匹炎のような舌を吐いてみるみる近くへ降りてくるのです。年春はしかし平然と眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って互いに好きでも伺うのか、しばらくは睨み合いの体でしたが、やがてどちらが先ともなく一時に年春に飛びかかりましたが、虎の牙に噛まれるか蛇の舌に飲まれるか、年春の命は瞬くうちになくなってしまうと思った時、虎と蛇とは霧のごとく夜風とともに消え失せて、後にはただ絶壁の松がさっきの通りこうこうと枝を鳴らしているばかりなのです。年春はほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、炭のような黒雲が一面に辺りを閉ざすや否や、薄紫の稲妻が矢庭に闇を二つに裂いて、すさまじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。年春はこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光。しばらくはさすがのガビさんも覆えるかと思うくらいでしたが、そのうちに
耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱が都市春の頭へ落ちかかりました。都市春は思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しましたが、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも茶碗ほどの北斗の星がやはりキラキラ輝いています。してみれば今の大嵐も、あの虎や白蛇と同じように鉄管子の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。都市春はようやく安心して額の冷や汗を拭いながら、また岩の上に座り直しましたが、そのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前へ金の鎧を着下した身の丈三丈もあろうという厳かな神将が現れました。神将は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切先を都市春の胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、
こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら一刻も早く返答しろ。
というのです。しかし都市春は老人の言葉通り黙念と口をつむんでいました。
返事をしないか。しないな。よし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。
神将は矛を高く上げて向こうの山の空を招きました。その途端に闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の神兵が雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。この景色を見た都市春は思わずあっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管子の言葉を思い出して一生懸命に黙っていました。神将は彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。
この強情者め、どうしても返事をしなければ約束通り命は取ってやるぞ。
神将はこうわめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて一月に都市春を突き殺しました。そうしてガビさんもどよむほどカラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう無数の神兵も吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらずこうこうと枝を鳴らせていますが、都市春はとうに息が絶えて仰向けにそこへ倒れていました。都市春の体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、都市春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には暗穴道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。都市春はその風に吹かれながら、しばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて神羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は都市春の姿を見るや否やすぐにその周りを取り巻いて木座橋の前へ引き据えました。
キザ橋の上には一人の王様が、真っ黒な着物に金の冠をかぶって、いかめしくあたりを睨んでいます。これは、かねて噂に聞いた閻魔大王に違いありません。トシシュンはどうなることかと思いながら、恐る恐るそこへひざまずいていました。
こら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた。
閻魔大王の声は雷のようにキザ橋の上から響きました。トシシュンは早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま推しのように黙っていました。すると閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて、顔中のひげを逆立てながら、
その方はここをどこだと思う。速やかに返答をすればよし、さもなければ時を移さず地獄の呵責に合わせてくれるぞ、
と言いたけだかに罵りました。が、トシシュンは相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王は、すぐに鬼どもの方を向いて荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまって、たちまちトシシュンを引き立てながら、神羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には、誰でも知っている通り、剣の山や血の池の他にも、焼熱地獄という炎の谷や、極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ変わる変わるトシシュンを放り込みました。ですからトシシュンは無残にも剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵に突かれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、クマタカに目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては到底再現がないくらい、あらゆる攻め苦に合わされたのです。それでもトシシュンは我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口を聞きませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで神羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り、トシシュンをキザ橋の下に引き据えながら、御殿の上の閻魔大王に、
この罪人はどうしても、物を言う景色がございません。
と、口を揃えて言上しました。閻魔大王は眉を潜めて、しばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、
この男の父母は畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい。
と、一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また星が流れるように二匹の獣を駆り立てながら、さっと神羅殿の前へ降りてきました。その獣を見たトシシュンは、驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえばそれは、二匹とも、形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない死んだ父母の通りでしたから。
こら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか。まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。
トシシュンはこう脅されても、やはり返答をしずにいました。
この不幸者めが、その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。
閻魔大王は神羅殿も崩れるほど、すさまじい声でわめきました。
うて鬼ども、その二匹の畜生を、肉も骨も打ち砕いてしまえ。
鬼どもは一斉に、はーっと答えながら、鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を未練未釈なく打ちのめしました。鞭は流々と風を切って、ところ嫌わず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は、苦しそうに身をもだえて、 目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほど稲なき立てました。
どうだ、まだその方は白状しないか。
閻魔大王は鬼どもにしばらく無知の手をやめさせて、もう一度トシシュンの答えを促しました。もうその時には2匹の馬も肉は裂け骨は砕けて、息も絶え絶えに木座橋の前へ倒れ伏していたのです。トシシュンは必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。
心配を惜しでない。私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのならそれより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいで。
それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。トシシュンは思わず目を開きました。そして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も聞かない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。トシシュンは老人の戒めも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、ハラハラと涙を落としながら、
おっかさん
と一声を叫びました。その声に気がついてみると、トシシュンはやはり夕日を浴びて、洛陽の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。
どうだな、俺の弟子になったところがとても仙人にはなれはすまい。
片目すがめの老人は微笑を含みながら言いました。なれません、なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえって嬉しい気がするのです。トシシュンはまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に無知を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。
もしお前が黙っていたら
と、鉄管師は急に厳かな顔になってじっとトシシュンを見つめました。
もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。
お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることは元より愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからあと何になったらいいと思うな。
何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。トシシュンの声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。
その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。
鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めてトシシュンの方を振り返ると、
おお、幸い今思い出したが、俺は大山の南の麓に一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうど
家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう。
と、さも愉快そうに付け加えました。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。